デーモンなる者の業、人には見えざること、ある者のごとくなすことなり。ラクタンティウス。僕は今、ふるさとのはるか彼方にいて、東の海に心を奪われている。黄昏の中、波は岩に砕け、岩は丘に続き、そこにはひょろりとした柳が生い茂り、空は曇りなく、夜の一番星が輝いている。僕は一族の偉い人に呼ばれ、遠くにある古い町を目指して、浅く降り積もったばかりの雪を踏みしめ、道を進んでいる。その先では、ひっそりとアルデバランが木々の隙間から光っている。その古い町への道のりは、目にしたことはなかったが、夢の中では何度も見たことがあった。冬至のお祭りの季節だ。人はクリスマスシーズンとも言う。頭の中では冬至を祝うことが、ベツレヘムやバビロンよりも、メンフィスやその民よりも古いことが分かっている。別名、ユールの祭りだ。やがて僕はとうとう海沿いにあるその古い町に着いた。一族が住まい、太古より祭りを続けている。一族はその子孫に、百年に一度その祭りを開いてゆくのだと言い伝え、隠された太古の記憶を忘れてはならぬという。我が一族の歴史は古く、300年前この土地に移り住んだが、その時すでに深い歴史があったらしい。さらに、いわゆる異邦人で、南方にあるかぐわしい乱の園から闇を塗って抜け出してきた民であるらしく、青い目の漁師の言葉を知る以前は別の言語を喋っていたという。今やその一族もちりぢりで、その意味を誰も知らない謎の儀式をただ共有しているというだけだった。僕はその夜、言い伝え通りその古い漁師町にやってきた唯一の人間だった。その言い伝えを思い出すのは、貧しい者や寂しい者だけだそうだ。しばらくして、僕は丘の頂上を過ぎたところに立ち、キングスポートの街が夕闇に凍えつつ広がっているのを見た。雪のキングスポートにあるのは、古い風見と戦闘、胸木と通風管、鳩場と小橋、柳の木と墓地。街は坂が多く、狭く道が入り組み、果てのない迷路のよう。その中央には小さな山がそびえていて、その頂には時も触れようとしない教会がある。そしてその山のあちこちに、コロニアル様式の建物があらゆる角度と高さに乱立していて、これもまたどこまでも続く迷宮のよう。子供の作るでたらめな積み木と言ってもいい。冬の白さに覆われた切り妻と腰折れ屋根の上を、歴史という重みが灰色の翼で飛び回っている。扇形の明かり窓とガラス入りの小窓が、寒々とした薄闇の中で一つ一つ明かりを灯し、オリオンや太古の星々と一緒にきらめいている。そして寂れた波止場には波が打ち寄せ、秘密をたたえた太古の海から 一族は遠い昔にやってきたのだ。頂上付近にある道の脇にさらなる高台があって、さむざむと吹きさらしで一目してそこが墓地だとわかる。黒ずんだ墓石がおどろおどろしく雪の上にいくつも刺さっていて、まるで死んだ巨人の爪が刺さっているかのようでもある。足跡もない道はひどく物悲しく、時折遠くから何かが風できしんでいるような不気味な音も耳に入ることがある。1692年、僕の親類4人が魔法を使ったトガで公主刑に処されたが、それがどこなのかはわからなかった。道はそのまま曲がりくねって、海へ向かう下り坂の方へ続いていて、夜の村から楽しげなざわめきでも聞こえないかと耳を澄ませたが、何もなかった。その後、今の季節のことを思い出し、昔ながらの正教徒の民なら、僕の知らないクリスマスの風習を持っていても不思議ではないし、もしかするとみんな露偏で静かに祈りを捧げているのかもしれない。それからは愉快な声も旅人の姿も探さなかったが、歩みは止めずに穏やかに明かりを灯す農家や影になった石壁を通り過ぎていった。古い店や漁師酒場の看板が潮風にきしみ、柱だらけの戸口にはグロテスクなノッカーがついていて、人気のない砂利道に照り輝いていた。カーテンのかかった小窓から明かりがこぼれていたのだ。前もって町の地図を見ておいたので、一族の家の場所は分かっている。僕の顔も知られているらしく、歓迎されるはずだと言われた。長々と伝統が続いているというわけだ。バック通りからサーカスコートへと急ぎ、板石の歩道に広がる真新しい雪を踏み分け、そこからマーケットハウス裏手のグリーン横丁。